はようございます。聖書と福音の時間です。近所の子供たちがスイミングスクールに通っています。水泳は水に浮くまでが大変。水に自分の体を任せることはとても怖いです。神様を信じる時も少し似ているかもしれません。目に見えない方を信頼するのは危なっかしく思えます。でも余計な力を抜いて身を任せれば見事に支えられるのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。さて、不動産屋さんによると家を買うとき借りるときの一番人気は南向きの家だそうです。一日中室内は明るく光熱費が随分違ってくるって言うんです。二番人気は東向きです。東向きの家の特徴は早朝から太陽の光がバンバン入ることです。朝が朝らしく明るい家が東向きです。それに対して西向きの家は日中日が当たらず夕方は西日がきつい。北向きの家は日当たりが悪くて冬がすごく寒いので人気としては南と東に負けるそうです。しかし何年か前に NHK のみんなの歌でこんなことが歌われていました。北に住む人は幸せ。誰よりも強く春の訪れを感じることができるから。西に住む人は幸せ。いつも終わりに太陽を明日の空へ見送ることができるから。方向一つ取ってみても視点を変えると随分違った様相になってくるんですね。ところで聖書は神の視点にこの時代、この世界、人間一人一人がどのように映っているかを語っている書物です。今日は神様の見方によって人はどのような存在なのかを語っている箇所をご紹介いたしましょう。あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。ここには三つの大切なことが語られています。第一に、あなたには作者がいるということです。あなたをこの世界にお作りになった方がおられるのです。このあなたの作者、ルーツ、第一原者を聖書は神と呼んでるんです。ところで、作者なしにこの世界の存在を説明する考え方がありますね。進化論です。宇宙も地球も命も全ては全くの偶然によって生じたもので、それが長い時間の中でより複雑高度、ハイレベルなものへ変化していたという考え方です。ところで、カナダ有数の大学であるマニトバ大学の教授がこんなことを語っていました。もし進化論が事実であるなら、それは生物界だけではなく、すべてのジャンルについて適用できるに違いない。ところで、この世界の原子を考えてみると、最も単純なものは水素である。進化論によれば、より単純なものが、より複雑で高度なものへと自然に変化していくということになっている。しかし、自然界で最も単純な水素原子は、一人でに複雑な原子に変わっていくことはないのです。実際に起こっていることは、最も大量に存在している原子の中で、最も重く、最も複雑な構造をしているウランが崩壊して、鉛に変わっていくということなんです。つまり自然界では、より高度なものが、より低位なものへと崩れていくということが、普通に起こっていることなんです。それは、進化論の主張している仮説と、正反対のことです。つまり、進化論では実際に起こっていることが説明できないと言うんです。さて、進化によって生命の起源が説明できないのであれば、一体何が生命の始まりなんでしょう？命は誰によって始まったのでしょう？神です。あなたを作りになった神がおられるのです。第二に、創造主の目にあなたは高価で尊いものとみなされているというのです。高価で尊いものであるなら、どんな扱いを受けるでしょう。大切なものとして扱われるんです。先月まで上野にある東京都美術館で、 レオナルド・ダ・ヴィンチ展が開催されていました。目玉はダ・ヴィンチの一作、音楽家の肖像です。実はダ・ヴィンチの作品は現在世界で十数点しか残ってないんです。そのうちの貴重な一枚がイタリアから日本に貸し出されたのですが、かけた保険金額が78億円です。イタリア政府はこの貸し出しに対して一つ条件をつけたんです。それは第一級の絵画修復師を4人つけるということでした。絵画はとても繊細で、温度や湿度が変化すると絵の具が剥がれ落ちる可能性があるからです。4人の修復師たちは付きっきりでこの1枚の絵をエスコートしたんですね。どうしてそこまで注意深く扱うんですか？この絵が世界にたった1枚の高価でたっといものであるからです。ましてや神様は世界にたった1人しかいないあなたのことにどんなに深い関心を払っておられることでしょう。神様にとってあなたという存在はご自分の力作なのです。なので、あなたは高価で尊いと言われているのです。ここで正確に考えたいことがあります。それは、あなたの行いが高価で尊いとは言われていないということです。私たちがしでかすこと、口にした言葉、心に浮かぶ考えの中には、とても高価とは言えない、尊いとは言い難いことがたくさんあります。神様はそれらの醜い事柄を全部高価だ、尊いと言っているのではありません。それらは罪なのです。神の基準から外れたものは全て罪なのです。しかし、人が行う行為が罪であったとしても、その人間の存在価値そのものは神の目に失われることはないのです。いや、本来、尊いことに生きるために作られた人間が、本来の目的から離れているということに、神は一層の痛みを持って私たちを惜しんでらっしゃるというのです。第三に、神はその罪人である私たちを心の底から愛しておられるということです。ところであなたは、どんな人が好きですか？謙虚な人、夢を持ってる人、明るい人、素直な人、賢い人、人それぞれ自分の価値観に基づいて惹かれる点が違っていると思います。では、全知全能の神様が愛する人とはどんな人だと思いますか？生まれついて善良かつ純粋な人でしょうか？何事にも屈しないファイトある人のことでしょうか？今の自分とは遥かかけ離れた立派な人に違いないと思うことが多いのではないでしょうか？私たちは勝手に神に愛されるべき理想の人間像をイメージして、そんな風にはとてもなれそうにないということに失望しがちです。しかし神様は今のあなたを丸ごと愛してくださるのです。その証拠に神はあなたが神を信じる前にご自身の一人子キリストを十字架の上であなたに代わって裁いてくださったのです。このキリストの犠牲によって私たちの罪は完全に償われたのです。どうぞあなたも、あなたのために死んで蘇られたキリストを受け入れ、永遠の命をいただいてください。心からお勧めしたいと思います。
リビングインジーザスミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。